年間第32主日 C 年の福音朗読は、復活を否定するサドカイ派の人々との問答です。私たちキリスト者にとって復活の信仰はなくてはならないものですが、当時のユダヤ人にとっては復活を信じる決定的な出来事を持ち合わせていませんでした。復活したイエスをよりどころとする私たちとは違っていたわけです。今週の説教はなかなか切り口が見つかりませんで、以前の説教を過去にわたって5つぐらい読み返しました。3年に1回回ってくるので、15年分ぐらい遡って見てみました。で、その中でも出色の出来だったのは、タビラに赴任してすぐのものでした。神ごとに出張することもあって、久しぶりに頭ヶ島にも行くので、運動会前の子供のようになっててですね、なかなかこう集中できなかったわけです。で、それで3年前のお話をそのままそっくり使いたいと思っております。タビラに赴任したその年の文化の日に、福岡の大神学院で行われた神学院祭に子供たちを8人連れて行きました。広島教区の新しい司教様、白浜司教様が照明の実りのために神学院のグラウンドで野外ミサを指揮してくださいました。司教様は説教の中で自分が神学校に入るきっかけとなった出来事をお話しくださいましたが、その時の説教は今も鮮やかに思い浮かぶほど心を揺さぶられる説教でした。白浜司教様は中学2年から長崎の小神学校に編入しています。町村合併前の新魚の目町の小学校を卒業したとき、進学校への憧れはあったものの、進学校に行かないかと勧めてくれる人は誰もいなかったそうです。中学校は地元の中学校に進み、バレー部で部活動をしていましたが、同級生の中にただ一人部活動を断った友達がいたそうです。中学校に入ったら部活動で汗を流すのが当たり前と考えていた白浜少年は、なぜ彼が部活に入らないのか知りたくて、部活が休みだった学校帰りに彼の家を訪ねました。すると彼は学校から帰るとすぐ家で飼っていたヤギを放牧から連れ帰り、薪で風呂を沸かし、炊飯器でご飯を炊いて、共働きの両親の帰りを待っていたのです。しかもその作業を一日も欠かさず、毎日続けているというのです。ところが、同級生は病気になってしまいました。高熱の出る病気でした。神子島では治療できる病院がなかったので、本土に運ばれましたが、懸命の看病も報われず、13歳でこの世を去ってしまいます。白浜少年は命のこの儚さにショックを受け、同級生の分も生きていきたいと。そして後悔しない生き方をするため、少し進学校の憧れもありましたから、中学2年から進学校に編入したそうです。白浜司教様は説教中何度も声を詰まらせていました。その様子に私たちは思わずもらい泣きをしたものです。私は白浜司教様の中学1年生当時の同級生のことを考えます。彼はどうなるのだろうか。もし本日朗読された福音書のサドカイ派の人々が考えるように復活などないというのなら、彼が黙々と果たした 両親を助ける奉仕は誰が報いてくれるのでしょうか。私は13歳で亡くなった白浜司教様の同級生も含めて、善人も悪人も一緒くたになってどこかに放置されるなどということはとても思えません。神が十分に報いてくださり、復活して喜びの宴でいつまでも神と共に住む、そういう姿を信じたいです。白浜司教様は自分が道をそれないために、あの同級生は天国からいつも私を見守っていてくれると信じている、そう言いました。きっとそうなのだと思います。私たちは今日の福音のユダヤ人の疑問にもきちんと答えなければなりません。サドカイ派の人々が持ち出した難問、長男が子を残さなかったら、長男のために次男がその嫁をこう結婚して長男のための息子を設けてあげないといけないと、で七人とも同じことをしたけど誰の妻ですかっていう、その疑問ですね。それは復活後の人間の姿を、今の姿を物差しにして考えてしまったために誤解をしていたのです。この世にあって人が自分の名を残していくためには、子孫が与えられなければなりません。そのため子孫を残さず家計を絶やしてしまうことは、ユダヤ社会では決して容認されなかった。そこで今回のような問題が起こってしまいました。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は目取ることも嫁ぐこともない。この人たちはもはや死ぬことがない。天使に等しいものであり、復活に預かるものとして神の子だからである。次の世では家計を土台にした人間関係ではなくなり、神と私の関係が何より大切にされる状態に移されるのです。このことを決定的に明らかになさったのはイエス・キリストでした。復活についての問題は、人類に先立って最初に復活されたイエス・キリストの啓示を待つほかはなく、イエス・キリストに耳を傾ける以外に答えを見つけることはできないのです。アブラハム、イサク、ヤコブやモーセも復活されたイエス・キリストが生かしてくださるのです。私たちは復活の信仰を持っています。この信仰を人に自信を持って語るために、何か私たちに拠り所があるでしょうか。身近には司祭修道者が復活の信仰を人に語る拠り所になると思います。司祭修道者はこの世に名を残しません。それでいいのかなと思われるなら、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は目取ることも嫁ぐこともない。これが答えです。今の世にあってすでに復活に預かるものとして生きているのです。司祭修道者は復活を信じて生きる信仰者の拠り所だと思います。幸いに田平教会には24人の聖職者のお手本があり、22人の聖職者のお手本があり、そしてその何倍もこの修道者のお手本があります。もし私たちキリスト者の復活が夢物語だとしたら、名を残さない司祭修道者はこの世で一番惨めな生き方、 残酷な生き方をしていると思います。しかし事実は違います。復活はイエスが約束してくださった私たちの希望の源なのです。この世に死んで神の命に生きるキリスト者の生き方は必ず報われる生き方にイエスによって変えていただきました。私たちはもっと力強く証しする必要があると思います。復活を信じる私たちは本当の意味で生きている生き方を選んだのです。この選びは自分のためだけではないのです。他の人のため、あなたの生き方はこの世の体にすがった生き方ですか？それとも復活して永遠に神の喜びに預かる生き方ですか？私が選んでいる生き方を紹介しましょうか？と、そういうこの呼びかけが今週の私たちが持ち帰るべき、そして伝えるべき言葉だと思います。